そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
ついこの間ですね。
はい。
ザビエルについてやりまして。
うん。
あの人は Now っていう
。お、新番組。
芸能人のことはわからんから。歴史上の人物はあの人は Now をやってみようと、
うんうんうん、
そしたらですね、結構な好評いただきましたので、
はい、
今週もですねあの人は Now をやってみようかと思うんですよ。
お、
歴史上の人物誰かと言いますと、
はい、
ガリレオ・ガリレイ。
おお、ガリレオ・ガリレイ、はい、
気になりませんかこの人。
うん、
だってそもそも名前がおかしいでしょ。
うん、
ガリレオ・ガリレイって、うん、オブラディ・オブラダみたいになってるでしょ。どっから来たんだと。
うん、そうですね。
このガリレオ・ガリレイが一体、今何して、あのね、下平さん、そういえば。
はい。
その時ですよ、ザビエルの会の時に、
うん。
うちのね、もう卒業生、僕、塾の先生やってるんですけども、
はい。
うちの卒業生のサナちゃんが、
うん。
フランシスコ・ザビエルというのを、サンフランシスコ・ザビエルという名前で書き間違えて、
はい、はい。
地名にしやがったって話がありましたけども、
うん。
あのね、その収録をした翌日、
はい。
サナちゃんから電話あったの。
おお。
配信の翌日じゃないですよ。収録をした翌日。だから、まだね、番組流れてないはずなのよ。
何か感じましたかね。
なんだろう、雑貨店が動くと何かが動くでおなじみですよ。
うん。
スナちゃんからね、まあ、留守電が入ったんですよ、塾の電話にね。
はいはい
はい、うん。何々さんと申しますけれども、今年大学に進学いたしまして、まだ和田先生にご挨拶をしていないと思いましたので、できましたらば、お会いしたいなと思いましてお電話いたしました、と。うん、こんなご丁寧な電話がね、サンフランシスコ・ザビエルと書いたサナちゃんからね、あれ偽物じゃないかな、僕の知ってるサナちゃんはね、そんなちゃんとした電話かけらんないもん。でもね、多分本物なんですよ、やっぱりね。
ほうほうほう。
なぜならですね、電話の最後こうだったんですよ。はい、もしよろしかったらば、電話いただければと思いますんで、電話番号は08プーぷーあー、サナだ。
ちゃんと入らなかったのか。
いやー、本物に違いない。さあ、じゃあ待ってるからね。君の携帯の番号なんか知らないんだから、こっちは。ねえ、そんなさなちゃんからの電話もありましたけれども、
はい。
でですね、ガリレオ、ガリレオ、ガリレイですね。
はい。
結論から言いましょう。
うん。
今彼が何をしているかというと、
はい。
ニヤッとしてます。
は？え？
さあ、なぜ彼がニヤッとしてるかなんていうのが、全部入るかな？ね。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。そんない雑貨店。さあ、それでは下平さん。
はい。
オブラディ、オブラザじゃない。ガリレオ・ガリレイですよ。ガリレオ・ガリレイ。
はい。
さあ、ですね。ガリレオ・ガリレイ。もちろんお父様がいらっしゃいます。
うん。
お父さんがですね、ヴィンチェンツォ・ガリレイさんと言いまして。
はい。
まあ、ガリレイ一族なんですね。
うん。
でね、このガリレイっていう言葉には意味があるんですね。
お。
これね、ガリラヤの人々っていう意味なんですね。ね、ガリラヤの人々、ガリレイってね、複数形なんですよ。人々ですから。
おうおうおう。
で、ガリラヤってどっかで聞いたことないですか？
なんでしたっけね。
これですね、イエス・キリストの出身地。
おう。
ガリラヤ出身なんですね。
はい。
で、ガリラヤの人々という意味なんですが、ガリレイは。
うんうん、
ガリレオの出身地はですね、トスカーナ地方なんですよ。
はい。
イタリアのね。で、うん、このトスカーナ地方ではですね、
うん、
長男に名字の単数形をつけるっていう風習があったんですよ。
へ
ー。なので、ガリレイが複数形なので、単数形、うん、ガリレオになるんです。
ほうほうほう。
でガリレオという名前がファーストネームになりました、
うん、
ちなみにねガリレオって通称呼ばれてる人もう一人いるのね。
え？
いるガリレオ、このいるっていうのは定冠詞ザと同じなんですけども、
はいはい、
いるガリレオっていうとこれそのままね、うん、キリストのことになるんですよ。
お、
ザ・ガリラヤの人と、
お、すごい、
という意味になるんですって、
うんうんうん、
でですねガリレオといえば有名なのありますね、ピサの斜塔からの鉄球を落とした実験、
はい、
ね、良い子は真似しちゃいけないようでおなじみの塔の上から鉄球を落とすなと、はい、あれですね、はい、ガリレオの出身地なんですね。
あ、
出身地、先ほどねトスカーナって言いましたけども、はいはいはい、トスカーナ地方のねピサっていうところなんですよ、ガリレオの出身地、
うんうんうんうん、
だからもしかしたらね生まれた時からピサの斜塔を見てたのかもしれません。
なるほど。
もうピサの斜塔はね彼が出身、彼が生まれた時期からもうとっくに傾いてますので、
うん、
っていうかね建築途中からあれ傾いてんのね。
ああそうなんですか。
そうなんですよ、あれね高さ56メートルあるんですって。
はいはい。
で鐘楼って言いまして要するに鐘つき台なんですね。
うんうん。
で建築途中からですね傾いてまして、
はい、
でこれやべえなってことになったんでしょうね。途中からね、うん、片側を高くして調整しようとしてんのだから写真よーく見てください、片側だけね、はい、高いというか長いんですよ。
お
でそれでもどうにもならなくて傾いていっちゃったんですが、
うんうんうん、
なんかね建築もちろん始めた時はまっすぐ立てたんですよ、
はい、
だけどもどうもね南側だったかな、そっちがね地盤が緩いらしくって、うん、
あ
まあその当時ですからね地盤をちゃんと調査しなかったんではないでしょうか、
うん、
だからそっちがだんだんだんだん傾いてきちゃって傾いちゃったんだから、はい、もうちょっとなんか考えようよと思いますけども片側だけ高くすればなんとか戻んじゃねっていう風にしてなんとかやったんですが、うんうん、それでもダメなんですね。
はい。
でしょうがないから最終的にはですね、
はい、
最上階だけ、うん、それこそ鐘楼の部分だけ、
うん、
あそこだけ地面に対して垂直に立てたんですよ。
なるほど。
そこもねよく見てみてください塔は斜めで片側が長くってしかも一番上だけさらに傾いてるというか、うん、まっすぐ立てようとした痕跡があります。
おー、くっと曲がってるわけですね。
そうなんですよよく見てください。であれ一時期ねこのまま行くと倒れちゃうって言われまして、
はい、
1990年から2001年にかけてですね修正とそれから補強工事を行ったんですね、うん、
はい。
最終的にね最大傾斜が 5.5 度まで行きまして、
うん、
これはまずいとさすがに、
うん、
で引っ張ったりなんかしまして
はい、はい、
4度に、まあ、それでも随分傾いてますよ、
うん、傾いてますね。
4度に修正しました。
はい。
でもやっぱですねまあ、補強工事を行ったんでもう大丈夫なんですけども、
うん、
一時期はねこれ以上傾いちゃうとやばいからっていうんで人を入れなかったんですね、工事もする人、はいはい。で今は工事も済みましたので人も入れるようになってるんですが、
うん、
ね、やっぱりたくさんの人は入れられないみたいです。
あ、
人数制限があるんですってよ。
へえ。
それからね中入ると、
うん、
酔うんですって。
え、
これはですねガリレオの呪いとかそういうことではありませんで階段は普通に作っちゃったので、
はい、
三半規管おかしくなるんですね。
あ、
階段登ってるのになんかちょっと下ってるみたいな、
うんうんうん、
ちょっと曲がってるみたいになっちゃって、うんう
ん、はいはい。
で、これが気持ち悪くって酔ったりするそうです。
はあ。
それとねもう一つ面白い点があるんですよ、このピサの斜塔。
はいはいはい。
鐘楼鐘つき台でしょ、
うん、
鐘鳴らすんですよ。
はい。
っていうか昔は鳴らしてたんですよ、
うん、
今ではね、鐘自体は鳴らしておりませんで、
おう、
それでも鐘の音はしてるんですね。何かと言いますと、
はい、
備え付けの鐘鳴らすとねその衝撃で傾いちゃうんですって。
ああ
だからねスピーカーつけてあってスピーカーから鐘の音出してるそうですよ。
なるほど。
やっぱり本物とねスピーカーとパワーが違うんでしょうね、
うん、
なのであそこでゴーンゴー、ああいい鐘の音がするねなんて感動してしまったあなた、
はい、
あれはスピーカーの音ですでですね生まれ故郷だっていうだけではなくって、はい、
うん、
これねガリレオに関してですねすごくこう因縁深いと言いますか大きな大きな関与してるんですね、はい、
うん、
ですねカトリック教会、ガリレオもねキリスト教の信者でしたけども、
はい、
キリスト教カトリック教会はですねガリレオがねそれでも地球は動くと、
うん、
ね、太陽が動いてるんじゃなくて地球が動いてるんだっていう地動説を唱えちゃいましたので、
はい、
彼をですね異端審問にかけるんですね、
うん、
異端審問にかけて破門しちゃうんですね。
ああ、
お前ダメだと。
はい。
で、 まあ今の我々はね、もちろんキリスト教の方々も含めて地球が動いてるよってことを知ってるんですが、
うん、
これをですね、もう何百年も経ってからようやくですね、はい、カトリック認めるんですよ、
うんうん、
で、あの異端審も間違いだったとして、うん、ローマ教皇がですね謝罪をしたんですね。
はい。
でこの謝罪どっからやったかっていうと、
うん、
ピサの斜塔でやったんですよ。
へー。
ローマ教皇がねピサの斜塔の上から謝罪声明を発表したんですね、うん、
へー。
などというくらいピサの斜塔とは関連のあるガリレオなんですが、
はい、
さあさあさあ、じゃあお父さんヴィンチェンゾ・ガリレイさん、
はい、
この人のもとにですね生まれたのはガリレオ一人ではありませんで、
うん、
ガリレオはですね長男なんですね。
はい。
しかもね6人兄弟姉妹、
おお、
やっぱ多いですね。
はい。
お父さんヴィンチェンゾ・ガリレイさんのもとにですね6人兄弟姉妹の長男として、うん、母ジュリア・アンマンナーティという方との間に生まれます。
はい。
ちょっとお人の名前ですね、ジュリア・アンマンナーティさん、
うんうん、
これがですね1564年2月15日。
はい。
でお父さんがねやっぱりねガリレオには非常にこう影響を及ぼしてるんですね、
うん、
お父さんね貴族なんですよ。
おう。
やっぱりねあのこの間の、ザビエルもそうでしたけども、
うん、
昔のねあの名を残す方々ってやっぱり教育とかちゃんと受けてる方って貴族なんですね。
ああ。
なのでちゃんと教育受けた貴族、お父さん貴族でした、はい、で、うん、それだけではなくてですねお父さん音楽家なんですね。
へ
え。リュートの奏者だったかな、楽器で。奏者っていうだけではなくって音響学の研究家でもあったんですね。
おお。
でね、お父さんはねその時代には珍しく音楽を数学的に分析したんだそうです。
うん。
その姿を見ていたし、そういった才能もあったので、もしかしたらそれがガリレオに引き継がれたのかもしれません、
うん、
数学的な才能だけではなくってねリュートの才能も引き継いでまして、
へ
ー、ガリレオリュート上手かったらしいですよ、
うんうんうん、
でねさらに上手いのが兄弟の中で弟、
はい、
この方はね本当に作曲家になっちゃいまして、
うん、
名前がね、名前すごいですよ、そりゃ才能あふれてるでしょうっていう名前、弟、
ほう、
ミケランジェロ・ガリレイっていうの。
お、
もうなんか才能ダダ漏れでしょこの人、
うん、
っていう風にして作曲家として有名になったそうです。
はい。
でですねガリレイは大きくなりまして、うん、医学を学ぶためにお医者さんになろうとしたんですね、
うんうんうん、
ピサ大学に入学します。ほらピサですよ、
はい、ピサです ね、
ね、ピサ大学に入学しますが、うん、ですね信じられないですよ今では、
うん、
数学がね面白くなっちゃって、
うんうん、
医者になるのを諦めてですね数学ばっかり勉強して、数学ばっかり勉強してるんだったら大学でね研究続ければいいじゃないですか、
うん、
数学が面白すぎて大学を中退しちゃうんですね。
意味がわからない、
もう数学だけやりたいって言ってなんかそもそもね人にあれこれ言われるのが嫌いだったみたいなんですよ。
あ、
人付き合いが嫌いとか人が嫌いってわけではないんですが、
うんうんうん、
なんかあれこれ言われるのが嫌いだったそうで、
はい、
大学にいるとこれやりなさいあれやりなさいって言われちゃうので、
うん、
だから俺は数学ばっかりやりたいぞって言って大学を中退しちゃうっていうね。
あ、
それでもですね優秀なんですねやっぱりね、
はい、
まだ大学生のうちに、大学在学中にですよ、
うん、
振り子の当時性なんて言って振り子の特性をね、はい、発見したりして、
うんうんうん、
で能力認められるんですね、
はい、
なので大学中退にもかかわらず、
うん、
大学教授の職を得るんですね。
すげえ。
しかもね名誉職とかではなくって本当にね、はい、数学の先生になっちゃうの。でピサ大学で先生やっていて、その後ですね、うん、はい、パドバ大学に移ります。
はい。
ここで幾何学、数学、それから出ました、天文学も教えるんですね。
うん。
でこの頃、
はい、
出会いがありますよやっぱり、
うん、
今回はですね、ちゃんと恋絡みです。
はい。
この頃ですねパドバ大学に移った頃、マリナ・ガンバという女性と出会って、
うん、
二女一男、女の子二人と男の子一人を設けてます。
はい。
ですが、
うん、
正式にはですねこの方マリナ・ガンバさんと結婚はしないんですよ。
あれ、
いやこの子たちは僕の子だよってことは認めるんですが、
うん、
結婚はしません、
うん、
さあ下平さん、
はい、
一体どうしてガリレオはマリナ・ガンバさんと結婚しなかったんでしょうか、クイズ下平。今だったらね、まあ今だったらあり得るかもしんないな、あり得るかもしんないけど普通起こるかな。
え、実は血縁者だった
ではないんですよ。
うん、縛られるのが嫌だった。
あー、違うといえば違うな、ちょっとちょっと絡んでるかな。 今の日本だったらね、実はこの理由で結婚してない人いる。
いる？
今の日本だったらいる。現代の日本だったら。
あ、お金がない。
正解です。
お、
そうなんですよ。あのね、意外に思われるかもしれませんが、
はい、
ガリレオってね、後に異端審問にかけられるんですけども、
うん、
結構ね、敬虔なカトリック信者だったんですね。
うんうんうん、
敬虔なカトリック信者であれば、まあ子供もいるんだし、結婚すると思うじゃないですか。
うんうんうんうん、
ところがですね、これは経済が信仰心に勝ってしまった例なんですね。
うん、
正式に結婚すると、やっぱり奥さん、さらには子供を、はい、面倒見なくちゃいけないと、経済的に、
はいはいはい、
その負担にはね、ガリレオ耐えられなかったんですよ。
あ、
お金なくてっていうのもですね、ガリレオには弟妹いっぱいいるでしょ、
はい、
その面倒見なくちゃいけなかったので、
あ、
そっちに金がかかっちゃうから、
うんうん、
奥さんと子供の面倒見きれんと、
うん、
これですね、実は今の日本でもいいか悪いかはちょっと別としてありまして、
うんうん、
結婚すると、
はい、
生活保護が受けられなくなってしまうという理由で、
うん、
結婚しないで、まあ、主には多くはね、お母様の方が子供抱えてて、で、わざと結婚しないで生活保護を受けるっていう、うん、そういった方法を取ってる方もいらっしゃいます。これね、ずるいとかはね、あんまり思わない方がいいと思うんだ。うん、そういう経済状態なんですね、結婚日本。悪用しちゃいけませんけども。
はい。
各国そういう制度の裏側というか穴がありまして、
うん、
結婚しない方が経済的には豊かになるってこともあったりはするので、
うん、
そういった面なんかでですね、ガリレオも結婚しませんでした、
はい、
で結局ですね、マリナ・ガンバさんとは10年ほどで別れちゃうんですね、
うんうんうん、
まあ、離婚ではなくて本当に別々に生きていくっていう風にして別れてしまいます、はい、でですね、先ほど敬虔なカトリック信者だったって言いましたけれども、
うん、
ガリレオの、ね、娘2人、
はい、
この二人はですね、10歳くらいで修道院に入れてるんですね。ビルジニア・ガリレイとリビア・ガリレイさんと言いまして、名前もちゃんとガリレイもらってます、はい、
うん、
でね、ビルジニアさんはですね、修道院に入ってから名前が変わりまして、
はい、
マリアっていう名前に変えてるんですよ。マリアって聖母でしょ、
はい、
だからね、その分とてもね、敬虔な信者だったんですね、ガリレオは、
うん、
で、ガリレイっていう名前も変えちゃいまして、
はい、
マリア・チェレステっていう名前になってます。
んー、
このチェレステってね、イタリア語で天とか空、宇宙を表す言葉なんですね、
はい、
ちょっと宇宙めいてきましたね。
うん、
でですね、結婚する頃ですよ、
はい、
まあ、結婚というか子供作る頃ですね、
うんうん、
ガンバさんと出会った頃、
はい、
ガリレオはですね、とっても大事な手紙を書いてるんです、
うん、
ケプラーという方がいらっしゃいましてね、
はい、
まあ、これもね、天文学者有名な方ですよ。
うん、
このケプラーにですね、私は実は天動説ではなくて地動説を信じてるんだっていう手紙を書いてるんですね、
はい、
ところがですね、当時は天動説が絶対でしょ、
うん、
もうキリスト教の教えが絶対ですからね、
はい、
だからこれは公言はしませんでした、
うん、
それからですね、もう一つキリスト教的な考え方として、
はい、
天界、まあ、空宇宙ですね、
うん、
これは神の世界だと、
うん、
で神の世界だから完璧だっていう考え方が支配していたことも、後々ガリレオが異端審問にかけられることには関与してきます。
あ、
さあ、じゃあですね、ガリレオが一体何をしたのか、
はい、
なんとなく我々ほら、それでも地球は動くって言ったっていうのは一番知ってるでしょ、
うんうん、
他にいっぱいいろんなことやってるんです彼は彼はですね、マリナ・ガンバさんとの別れが近づく中ね、
はい、
ガリレオはですね、オランダで望遠鏡っていうのが作られたよってことを見にするんですよ、
うんうんうん、
でこの辺がですね、やっぱり好奇心の塊なんですね、
うん、
じゃあこの望遠鏡っていうのを自分で作ってみようかと、
はい、
作ってみちゃうんですね、
うん、
で作ってみた挙句、これ遠く見えるんだから空を見てみたらどうだと。
おお、
だからね、ガリレオもちろん本当はね、望遠鏡を作った人とかその周辺でいろんなものを見たと思うんですが、
うんうん、
ガリレオが初めて望遠鏡で空を見たというふうに、宇宙を見た、うん、星を見たっていうふうに記録としては残ってます。
はい。
でですね、記録を残したっていう点では最初の人なんですが、
うん、
やっぱね、まあそれ記録残せるぐらいにはね、望遠鏡の精度を上げてるんですよ。
ああ、なるほど。
で最初ね、オランダで望遠鏡作られたっていう頃にはね、まあほとんどおもちゃだったんですね、
うん、
それを精度を上げて綺麗に作って天体観測に耐えられるようにしたっていう、この点もすごいんですね。
はいはい。
でこれをですね、星々に向けました。
うん、
下平さんだったら望遠鏡 まあ、買ったりねもらったりしたら、
はい、
最初どこ見ます？星だったら、空だったら、
とりあえず月ですかね、見やすいところ
ですよね。もう下平さんはね、はい、何かを発見する可能性がありますよ。
ん
ガリレオと同じこと考えてるから。
お
ガリレオもですね最初に月を見たんですよ、
はい、
で月を見てその表面がね凸凹であることを発見したんですね、
うん、
我々ね今月にはなんかクレーターがあったり低いとこ高いとこがあるよってこと知ってますけども、
はい、
その当時はですねさっき何て言いましたっけ、天界は空は神の世界だから完璧だっていう考え方が支配してるって言いましたよね。
はいはいはい。
だから凸凹してるはずなんかないよと、
うん、
天界は完璧なはずだから月は完璧な球体のはずだっていう風にしてね考えられたんですね、は
い、お
それどころかね一部はね月は球体ではなくて円盤ではないかっていう風にしても考えられたんです。
わ
でこの完璧な月これにですね、はい、デコボコがあるよっていう風に言うってことは、
うん、
キリスト教の教えにケチをつけることになるんですね。
なるほど。
ちょっとざわっとするんですねキリスト教会は、うんうん、おっとあいつ何言ってると、
うんうん、
で他にもですね、いろんなこと発見してまして、
はい、
木星に衛星があることを発見してます、
うん、
木星って水金地下木の木星ですね、
はい、
ガスの巨大な惑星ですよ、
うん、
で木星の衛星はですね、まあ、今60個から70個ぐらいあるんですが、はい、ガネはそれを全部発見したわけではなくて4大衛星と言われるイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストってこの4つを見つけたんですね、
はい、
これね今でもガリレオ衛星って呼ばれたりするんですよ。
へえ。
これ双眼鏡でも見えますから、
うん、
あれが木星だよってことが分かったらば、まあ、ちょっと倍率高めの双眼鏡とかで見てあげると、
は
い、木星のねこう周辺に4つ小さい点が見える時があります。
はい、
ね、これぜひ見てみてください、
うん、
でガリレオはですねこのイオ、はい、エウロパ、ガニメデ、カリストをまとめてメディチ家の星って名付けてるんですね。
お？
メディチ家ってあのメディチ家ですよ。
メディチ家ですね、はい、
メディチ家ねガリレオのパトロンだったんですね。まあ、研究のお金なんかを出してくれる応援してくれる人だったんですね。なので、はい、まあ、お礼の意味を込めてメディチ家の星なんていうふうに名付けました、
うん、
それからですねおなじみですね金星、
はい、
明けの明星、宵の明星のおなじみですね、
うん、
この金星がね満ち欠けすることも発見してます。それからですね太陽にも目を向けまして、
はい、
太陽にね黒点があることを発見したんですよ、
うん、
これもですねキリスト教会の方をちょっとざわっとさせるんですね。太陽なんてもうねいろんな宗教で太陽神とか太陽信仰あるじゃないですか、
はい、
やっぱりね神と同一視あるいは神に関連したものって考えられるんですよ、うん
う
ん、
はい、
ところがその太陽に、
うん、
黒点があると、うん、黒い点があると、
はい、
天界は完璧なはずなのに太陽に汚れがあると、
うんうん、
ちょっとざわっとするんですね、
はいはい、
しかもですねこういった発見を、星界の報告という星の世界の報告という本としてですね出版しちゃうんですね。
あ
でここからですねこういった発見から天動説に疑いを持ち始めます。
はい。
さすがにこんだけ証拠揃うとも怪しいだろって言って地動説をですね支持してることをだんだんだんだん公言し始めるんですよ。
ほう。
で、異端審問にかけられることになるんですが、
はい、
やっぱりね、まあ、それなりに根拠はあったんですね、
うん、
あの木星の周りを衛星が回ってるでしょ。
うん、
でも宇宙の中心は地球だったはずでしょ
う、
うん、あれと木星の衛星、まあ、衛星とは彼は思わなかったんですが、
うんうん、
木星の周りを回ってるじゃないかあいつらはと、
はいはいはい、
地球の周り回ってないじゃんと、
うんそうですね、
あれと、
うん、
で金星が満ち欠けするってことはどう考えても地球の周りを回ってるんではなくって太陽の周り回ってんじゃねえと、うん、
あれ
太陽の方が中心なんじゃねえと、
うん、
それからね土星に関しても発見してまして、
はい、
土星はね三つ子星だっていう風に彼は考えたんですよ、
はい、
土星には輪っかがありますよね、
うんうんうん、
で彼の望遠鏡ではね輪っかが綺麗に見えてなくって、
はい、
土星の左右になんか耳みたいにピョンピョンって飛び出してるぞと思ったんですね。で輪だとは思わなかったんですがなんかくっついてるから、うんうん、あれ星が3つつながってるだからそうですねみたらし団子みたいに
あなるほどはいはいはい
あんな感じなんじゃねと、
うんうんうん、
団子3兄弟なんじゃねというふうに思ったんですね。
はい、
それもなんかちょっと地球中心というのにはあまりにも都合が良すぎないかと、
うん、
でこれを正解の報告またはですね正しくは正解の使者っていうのが本当の直訳の名前なんですけども日本では正解の報告っていう風に出版されてます、
は
い、でお前ちょっと来いと、
うん、
キリスト教会の方々から言われるわけですよ。
はい。
お前何言っとんだと。で、異端審問にかけられまして、
はい。
破門されちゃうんですね、結局ね。
うん。
でですね、破門されるだけではなくて、危険だとこいつ。
うん。
だからですね、結局死ぬまで彼はですね、軟禁状態、自宅軟禁と言いますかね。まあ、正確にはですね、軟禁されたのは自宅ではなくて、
はい。
まあ、大きめの邸宅に、別邸を用意されまして、
うん。
そこでですね、軟禁されて、散歩の時以外は外出しちゃダメってされるのかな。
うーん。
結構ね、厳しいんですね、これね。
はい。
という状態に置かれましたが、
うん。
やはりですね、さすがに、何百年も経ちますと、もうね、実際に宇宙のことを観測してみたら、やっぱり地球が宇宙の中心ではないよってことは我々分かってしまったわけですよ。
うん、
で、いつまでもそれをね、地球が中心なんだってことをキリスト教の方でも言うわけにはいかず、
はい、
ローマ教皇が謝罪するに至るんですが、
うん、
謝罪したのね、死後350年経ってからでしたからね。
うん、
その間ずっと不明ような状態に置かれていたのですまんかったと、
はい、
正直すまんかったと。
うん、
で、異端審問の時、
うん、
ガリレオはですね、有名なセリフ言ったって言いましたね。もうこれで一番有名ですよ。それでも地球は動く。
うん、
で本当は自分は地球が中心ではないってことを知ってるけども、それでもみんながね、はい、地球が中心だって言うからしょうがないと、
うん。
命の危険もありますからね。
うん、
なので、じゃあ認めます。
はい、
天動説が正しいです。地動説は間違ってました。う
ん、はい、
で、一旦認めて、で、裁判が終わる時に、それでも地球は動くと言ったと言われていますが、
はい、
言ってるはずがないんですね。
え、
こんなこと言っちゃったらですね、軟禁では済まないんですよ。
ああ、
完全にこれ火炙りにされる案件ですから、
はいはいはい、
火炙り案件ですからね。
うん、
しかもね、これ言ったっていう記録がね、初めて出てくるのがガリレオが死んでから100年以上経った本の中なのね。
ああ。
なので死んだ後になってからいろいろとおひれがついちゃったんではないかなというのがこのセリフの真実です。
なるほど。
さあ、下平さん、
はい、
そんなそれでも地球は動くと言ってないガリレオですが、
うん、
今ではですね、彼は当然亡くなってまして、どこに埋葬されてるかというとですね、うん、フィレンツェです、はい、イタリアのフィレンツェですね、
は
い、サンタクローチェ聖堂というところに埋葬されてまして、
はい、
ね、彼は多分ですね、この墓の下でですね、今頃俺言ってねえしってニヤッとしてるんじゃないかと思うんですよ。でね、このね、サンタクローチェ聖堂ってね、
はい、
ガリレオ以外にもすごい人眠ってるのね。
え？
ミケランジェロとかね。
お。
マキャベリとかね。
ええ。
ロッシーニとかね。
ええ。
もう多分ね、みんなして集まってて、俺言ってないし、とかね、言ってると思うんですよ。あいつら言ってねえの、俺言ってねえんだぜ、勝手に言ったとかなってっけど、つって。
うんうんうん、
ね、っていう風に有名人集まって、多分今頃宴会してます。ニヤッとしながら。
うん、
それが今のガリレオなんですね。
はい。
あの人はナウでした。じゃあ、このサンタクローチェ聖堂ですね。
はい。
まあ、聖堂でもあるんですが、非常に美術的にも優れたところらしくって。
うんうん。
ファサードとかね、聖堂内部にもね、いろんな装飾が施されているらしいんですよ。
うん。
行ったことある人いるかな、雑貨店リスナーの方で。少なくともね、そんないプロジェクトの、そんない理科の時間 B をやってらっしゃる吉安さんはね、
はい、
行ったことありそうな気がするんだ。
うん、
あの方世界中飛び回ってますから。
はい。
なので、吉安さん裏でやれ、裏で
呼びかけた。
お気になってましたらば、ぜひ行ったことありましたらば、サンタクローチェ聖堂の、感想ですね、
はい、
お寄せください。もしくはですね我こそは吉安だという方、
はい、
どうも吉安ですという風にして言っていただければ僕は信じますのでね、
はい、
じゃあそんなメールをお待ちしてますんで、そういったメールをお寄せいただくアドレスと下平さんからお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあさあ、この後の有料版ですが、
うん、
ガリレオは今墓の下でニヤッとしてると言いましたね。
はい、
俺言ってねえしな、それでも地球は動くなんてと。
うん、
他にもですね、彼はニヤッとしている案件があるんです。
お、
もっとね、ふんってしてると思うんだ。そんな話をですね、オーディオブック限定版の方ではしてみたいと思います。それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間といたしましょう。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はみなとみらい横浜にやってまいりまして、人と車のテクノロジー展2022、こちらの横浜会場にやってまいりました。横浜会場どちらかと言いますと、パシフィコ横浜という大展示場がありまして、そこで行われてるんですね。そこに私やってきてしまいました。で今ですね、受付で、入場登録も済ませ入ってみたんですが、プレスの方あちらですと言われたので、プレスルームと書いてある方に行ってみようかなと思ってますよ。だってプレスの方あちらですと言われたもん。プレスですからね、私たち。なので早速プレスルームの方に向かってみたいと思います。こちらのテーブル席でぐったりみんなしてますけども、プレスの方々ですか。お疲れ様ですね。今ねちょうどお昼飯時なんでね、パソコン打ったりしながらみんな仕事に勤しんでるんだなと思うんですけど、どうにもぐったりしてるようにしか見えないんですがまあまあまあ、行ってみましょう行ってみましょう。
こんにちは。検温にご協力お願いいたします。はい、ありがとうございます。
はい、検温もバッチリ済ませまして、さあさあ、こちら何があるんでしょう。ホワイトボディ展示と書いてありますよ。ほうほうほう、ホワイトボディってのはあれですね、エンジンとか内装とか外装とかもう全部取っ払って、本当にボディの骨組みだけ、まあ、外板だけと言った方がいいんですかね、を展示してあるところなんですね。こちらなんですか。あ、リーダー竹内さん、あなたのお車が丸裸になって展示されてますよ。新型アウトランダー PHEV。 新型アウトランダーはルノー、日産、三菱、アライアンスプラットフォームを採用してるんだと。注目ポイント1,2,3,4と、もう配点材を使ってますとかですね、リアサスペンション固定点を囲むようにレイアウトした環状骨格構造とか、まあ、一つもわからないことが書いてありますけれども、竹内さんのお車が丸裸ですよ。写真も撮っときましょう。写真も、
沸きましたよ竹内さん。もうこのちょっと前なら企業秘密ですよね。こちらは何ですか？学生フォーミュラシミュレーター。あ、学生フォーミュラって学生がやってるあのフォーミュラカーレース、あれのシミュレーターがあるんですね。ちゃんとねレーシング用の椅子に座ってハンドルもついてて、アクセルペダル、ブレーキペダル回ったりして。
あ、なるほど、肘を回るときの、はい、あ、なるほど。
へえ、これ実写映像なんか走ってるんですかね。実写映像を 3DCG 起こししてそこで走ってるんじゃないですか。なるほど。あ、このシミュレーターは学生フォーミュラ日本大会を再現したシミュレーター。大会で最も注目されるエンデュランス、耐久走行をはじめとして会場であるエコパ、エコパって静岡ですね、エコパでの学生フォーミュラ車両の運転を疑似体験することができる。なるほどなるほど。見てみましょう見てみましょう。
できる限り市販
大丈夫です、
ありがとうございます。
まあ、そういうだから面白いところは人と違う
人生で、最初の走行していったら最後に叩くのが2周分という形で。
なるほどなるほど。学生フォーミュラの、まあ、まさしく文字通りシミュレーション、ああいうのを使って学生さん、まあ、レーサーの方練習したりするんですかね。とてもとても僕の技術で運転できるような気がしませんので退散しますよ。さあ、そんなわけで一応プレスルームに行ってみましたけども、ホワイトボディの展示と学生フォーミュラのシミュレーター、これがあるだけっちゃだけなんですね。なんかこうもっと仰々しくプレスの皆様集まるのかと思ったらそんなことはないんですね。ここはプレス限定というかそういう感じなんでしょう。じゃあじゃあじゃあ1階の本展示の方に行ってみたいと思いますよ。こちらはですね、国内外のすごいたくさんのメーカーが展示されていて出展していて、いろんなものが見られるそうです。主要自動車メーカーもね出展してるんですよ。部品メーカーだけではなくって、ほら最近は日産と三菱がね EK クロスでしたっけ、それから日産はサクラって言いましたっけね、これが話題になってますが、電気自動車、K の電気自動車だと見てみたい、まあ、これは展示されてないと思うんですが、そういった技術、これをですね、ぜひとも見てみたいと思います。はい、まあ、このね、ブースの方々も、こんなに何一つ分かってないやつが見に来てるとは思ってないんでしょうね。いろんなメーカーの方とかね、企業の方ばっかりなんで身の回り。なるほどなるほど、そうですか、さっぱり分かりませんね。でメーカーの方とね、こう見てる方、この方もメーカーの方なんでしょうね。非常にこう専門的なお話をされていて、なるほど、見てるだけで楽しいですけどね。なんか分かんないものがいっぱいあるって思うとワクワクしますよ。お、日産、ようやく馴染みのあるところにやってまいりました。日産、あ、日産のアリアが展示されてますね。あ、さくら展示されてるじゃないですか。 これ今話題になってるんですよね。日産と三菱が共同で作って軽初の本格電気自動車。まあまあアイミーブなんていうのもありましたけども、三菱にね。
よいしょ。
これはですね、さくらは車の側の枠としては軽自動車枠に収まっていて、でエンジンパワーもね64馬力までだったかな、軽自動車の枠に収めてある。ただしトルクが異様に太いっていう、僕いまだにねトルクをニュートンで表すと慣れてませんけども、195ニュートン195ニュートンというと普通のというか一般的な車の2倍ぐらいあるそうですよ。軽自動車にそれ積んでますからね、とんでもないことですよ。いやー、中身も今見てますけども綺麗じゃないですか。まだね展示車両も各ディーラーに来てないぐらいビッカビカに新しいんですよねこれね。あ、これが見られただけでも今日は来た甲斐がありましたね。横浜には日産グローバル本社というのが別にありまして、そこ行かないと今のところ見られないんですよ。そしてあどうもお世話になってます松田さん。松田はこじんまりとしたブーツになってますけども、車が1台展示されてるだけですが、これは何ですか。これはマツダ3ですかね。マツダ3のマツダコパイロットコンセプトと書いてあります。マツダはですね、あの自動操縦っていうのもそうなんですが、あくまでも主人公はドライバーだという観点で、コパイロット副操縦士という観点で自動操縦を開発してるんですね。車の、ね、隅々に本当に各所にカメラが設置してあって、それで周囲の状況を捉えてフィードバックしていくというそういう制御ですね。あ、トヨタにも新しい電気自動車 DZ4X っていう、これは完全電気自動車なんですよね。これのですね、プラットフォーム、まあ下半身がむき出して展示されてます。下半身がむき出して展示されてますってのは言葉上どうなんだ。これ面白いですね。 C プラスウォークって言うんですか、多分ね C プラスっていうシリーズなんでしょうね。全ての人に移動の自由をっていうコンセプトで作っている C プラスウォーク。セグウェイみたいな感じと思っていただければいいんでしょうか。立ち乗りするキックボードの電動版。ただですね、これいろいろ形を変えられて電動車椅子みたいにもできるし、今ある普通の車椅子にくっつけて引っ張ってってもらうってこともできるような。あ、発売中なんですかこれ。 へえ、この C プラスウォークってもう発売してんですね。ほうほうほうほう。これはこれで楽しそうじゃないですか。もうね、何年も何年も前になりますけども、ワシントン DC 行った時にですね、セグウェイでツアーやってるんですよ、観光ツアーを。あれどういう制御でやってるのか分かりませんが、みんなカルガモみたいにくっついていく制御になってるのか、それとも自分でガイドの方などついていってるのか分かりませんが、そういう風にね、セグウェイで街の中をぐるぐるぐるぐる回るっていうツアーなんかをやってまして、そういったことにも使えるといいですね。なかなか日本は法整備が難しい、遅れてる国ではありますけども、そんな風に使うのも面白いでしょうし、それこそ本当にね、足腰弱ってるよっていう人、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、そういった方が使うのにもいいでしょうね。通っておきましょう、通っておきましょう、写真を。今再び DZ4X のホワイトボディというかシャシーって言うんですかね、前に来てますが、まあ、床下にバッテリーをこんなに積むんですね。展示車なのでバッテリーが半分に減らされてますけども、展示用なので世界トップレベルのバッテリー容量維持率を目標として開発したと。そうですね、バッテリー使ってるうちにだんだん傷んじゃいますからね。今ね、メーカーの人がお話してるのを聞いてみたらば、バッテリーだけで400キロあると、聞き間違えてなければ、そんな風におっしゃってました。するとバッテリーを軽くするのも重要だし、他の分を軽くしてなんとか全体でできるだけ重くならないようにするってことが必要になってくるんでしょうね。そしてこちら、未来ですね。トヨタにはですね、未来っていう水素燃料自動車がありまして、トヨタはね、水素で行くんだって言ってましたけども、まあ時流でしょうか、やっぱりバッテリーの方にも力を入れ始めてまして、今のところこの2本立てで行ってますね。この未来のやっぱりシャシー置かれてるんですが、いや、高圧水素タンクがデデンと鎮座してますよ。高圧水素タンク3つも積んでんですね。やっぱちょっとね、異様な感じがしますよ。ボンベですもんね。これが自動車の床下に収められてるかと思うと、そしてエンジンもね、まあ、我々が見慣れてる感じのエンジンではないですね。四角い感じ、まあ、これもエンジン本体をいろんなもので覆ってるんじゃないかとは思うんですが、そうかそうかそうか、発電して、これエンジンというよりも燃料電池コンバーターとかなんだ。なるほど、そうですね、水素燃やしてっていうよりも、未来は水素で発電して走る車ですもんね。参りました。まあ、技術的な内容は一つも分からなかったんだけれどもなんかこうね、自分の分かんないものがいっぱいあるって楽しいですね。ワクワクしますね。きっとこれでね、説明を聞いても分かんないと思うんだ。だけども説明を受ければ、これがこうなってこうなってなってね、技術者の方が楽しそうにね、説明してくれたりする、そういうのもね、こういうところに来てワクワクする一つの要因ですよね。皆さんもですね、 まあ、何かありましたらばこういったわけのわからないところに来ていただいて、なんか自分にはわかんないけどすげえもんいっぱいあるぞと、このようにですね感じていただければいいんではないかと思っております。私今日一つもわかりませんでしたけども、とっても楽しい時間を過ごしてまいりました。それでは本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。
こんにちは、プレスの方そのままお入りください。